このポッドキャストロッキンチェアは21歳のジンと24歳のケイチが音楽と世の中について思うことを語っていく楽屋トーク番組です。
はい、そうです。
はい、
ね、いつぶりですかね、これはね。まあ割と間空いたけど、
ハルンがいた時ぶりかな。
そうね、
うん、
まあ、言っても一月ぐらいか、
うん、ですな。うん、
まあ、なんかこれぐらいが実はちょうどいい説はありますよね、最近。そのなんか、
なんか最近のリズムとしては、ね、まあ、うん、俺もなんかあのニート状態から脱してね、仕事始まったりとか。
ああ、そうなんだ。まあ
ケイチもほらね、週末とか結構ライブとか入ってること多いから、なんか最近のリズム的にはこんな感じですな、なん
となく。そうね、うん、これこのペースをなるべくね維持していきたいですね。うん、
そうですね、
ちょうどいい感じとは思いますね、
うん、
はい、
うんうんうん、
ちゅうわけですけども、
そうだね、確かに。なんか言われてみればなんか、はい、このリズムが心地よくなってるね、いつの間にかね。
ね、そうだよね、うん、だから、まあ、一時期はね完全に毎週にやってたわけですけども、まあ、毎週はねまたこう、うん、意外とやっぱネタがなくなる瞬間もあったよな、今振り返ると。
まあまあまあまあまあ、うん、そうだね。あの時は結構なんかまあ、うん、ネタがないからネタを探そうみたいなことまでやってたもん。
そう、ね、
時もあったね。
ちゃんとテーマを決めてね、うん、あの、うん、次回はこれみたいな決めてたもんな。うん、
うん、あったね。
うん、まあまあまあそういうのも良かったですけども。
うん、
あのこのペースもなかなかいいなと思いますね。はい。
ですな。うんうん、
どうですか、あのこの一月くらいはどうしてましたか。
いや、まあ、あのテレビ局でねカメラアシスタントの仕事始めたっていうのが一番
でかいですかね。マジで何それ。
え、そうなんですよ。え、言ってなかったっけこれ。
いやいやいや、聞いてないっすよ。
マジか。
全然聞いてないっすよ。何それ。
いや、そうなんですよ。
めちゃくちゃいいじゃん。てかまっすぐなんかこう、うんうん、映像関係にね、あの関われるってのはすげえな。いいね。
ねえ、なんかそう、まあ普通にまあ、前やってたみたいにホテルのバイトとか戻るのまあ、うんうんうん、結構楽しかったしいいかとか思ってたら、うん、ところでなんかまあせっかくなんかまあ映像やったなら、まあ、映像系でちょっとなんか探してみるかなと思ったら、なんかまあテレビ局っていうのが頭にパッと浮かんで、本当はなんかもっと映画のねなんかセットにこう入ってこう雑用みたいなやった方がなんか、
なるほど、
勉強俺のやりたいことにはもっと近いとは思うんだけど、
うんうん、
まあテレビでもやってみるかっつって。
はいはいはいはい。いやいやいや、うん、じゃあ普通宮崎のテレビに行ってるわけだ。
そうですね、まあうん、まあ2局しかないんですけど、民放は。
へえ、すごいね、素晴らしいね、うんうん、アシスタント、カメラのアシスタント、あのいわゆるアシスタントディレクターとかじゃなくて、
ああカメラのアシスタント、そうそうそう、アシスタントディレクターだったらよかったね。
いや、なんか意外とその、 あのいわゆるそう AD と呼ばれるやつは
そうだよね、う
ん、慣れるっては聞くよね、その意外と人が足りてないから。そうなんだ。っていうなんか俺の親戚のおじさんとかその映像関係に勤めてて、なんか
あ、うん、そっかそっか、
なんか一回なかったっけな、なんか大河ドラマかなんかの AD をなんか足りてないから、うん、ケイチ君どうみたいな言われた覚えがあります、ね。いや、びっくりしてさ、
そういうノリで回ってくんの。
うん、まあ、だから要はでも雑用らしくて、その AD っていうあの役職自体は本当にあの、まあ、お茶組みたいなとかマネージングとかあの出演者のらしくいいよ、なんかテレビとか。
ああ、
だからまあ
そうなんだ。
うん、大変、とにかく大変で体力使ってみたいな。うん、
いや、そうだよね。いや、なんか、うん、まあ、映像とかの世界ってなんかその観客視点からはその見えないなんか仕事が、仕事量つうか、そのなんか俳優の人たちのためのこう休憩場所を作るとかさ、そういうのとかもあるからね、やっぱ。
うん、だから映画ってやっぱ金かかるなってのは本当に思うよね、映画を撮るっていうことがね。
いや本当よ、マジで。本当
30分の映画撮るだけどんだけのお金とね人手がかかるかわからんっていうのは思いますね。
うん、いや、それなんか結構俺もなんだろうな、なんかちょっと反対というか、なんか、
はいはいはい、
これちょっと難しい、めちゃくちゃ難しいことではあるかもしれんけど、なんかそん、
うんうん、
ま、 言うて芸術ってもその生活に必要なものではないじゃん、まあ、
はいはいはい、
生きるためには、ま
あ、うん、
でもなんかそこにめっちゃなんかこう莫大なお金が注ぎ込まれてるっていう世の中、
はいはいはいはいはい、
でもなんかまあ映画好きだしみたいな、そのジレンマみたいなあるよねっていう。
なるほどね、うん、うん、まあなあそこはね、うん、なるほど、
うん、とかまあ思ったりね、
うんうん、
するけど、うん、まあそうだからテレビで働いてて、うん、でも一個やっぱ思ったのが、
うん、
あの会社行くやん、
うん、
行ってこう玄関入ってウィッてこう、
はい、
誰かとすれ違ったら、あ、お疲れ様です。お疲れです。うん、お疲れ様です。
はいはい。
やるじゃん。
やりますね。どこに笑ってんだよ。
いやあれさ、俺ちょっとなんかおかしくて、なんか一番特に最初行った日とかなんか。
あ、お疲れ様ですよ。単語が。
うん、その単語を、その単語を使って、うん、なんかもう。なんか挨拶するのがなんか、いや別ただ今起きたばっかだわ、今起きてコーヒー飲んだばっかだわみたいな疲れとらんわみたいな。
いや分かりますよ、俺もいまだに確かにあの思う時あるもんな、俺も俺たちも
あるよね、やっぱね、だよね、よかったわ、
なんかこうだから完全にその言葉が形骸化してる例の一つでさ
形骸化っていうあの単語が一番合うね、この、ね、このカルチャーには、
ね、うん、いやそうなんだよね、あとあのほら夜中に出勤してもおはようございますって言うとかね、そうなんだよ、知らないよ、
マジで、
そうだよ、
それはちょっと知らん、それはちょっと上超えてきたわ、
いやいやいや、
夜中に出勤しておはようございます、
そうそうそうそう、まあそういうのはね、
言葉とは言葉の意味とはってなってる
よね、そうそうそう、なんかもういわゆるその日本の会社カルチャーのまあ象徴みたいなあの挨拶だと思うんですけど、うん、まあ何なんだろうねあれはね、まあ、だからまあでも一旦だからその文脈からちゃんとこう分離して、もう一つの職場っていう文脈の中で再定義された言葉みたいなとこがあるからさ、まあ、あのまあおもろいなとは思うけど、まあでも違和感はあるよね、いまだに。
いやなんかなんつうかな、その久しぶりになんかそういうカチッとしたところで働いたっつうか、
ああなるほど
っていうのもあって、なんか「お疲れっす」っつって、なんかすれ違うおっさんたちと挨拶するのがなんか面白くて。俺も最初はなんか、あ、やっぱ言わなんかなと思って、うん、お疲れっす、っつって、
うっすってやつね、
あれ言ってたけど、
うん、
最近はあのこんにちはとかおはようございますって
あ
言うようにしてる。
まあね、
うん、というなんかまあ地味なあがきをねしてますよ。
まあまあまあ、いや大事ですよ、うん、細部に宿りますからね、うん、そういうものはね、言葉のね大事だよな、
うん、いやでもなんかこんにちはって言ったらなんか俺がそのなんか外部の人間みたいななんか雰囲気になるよね、こんにちは、あ、今日もよろしくお願いしますみたいな
確かに、まあ、そうなるよな
そ, う そ, う
そ, うそうなりますよな、うん、
そう、まあなんか俺みんな行く人とか、まあ、結構私服で来ていいから、
はいはいはい、
一応うん、俺もなんかまあ普通そんなに適当な服で行くから、なんかこんにちは、
はいはい、
それでこんにちはとか言って行きよったら、もう完全に外部の一人と思われてもおかしくねえなと思って。
ああ、なるほどね、
うん、
なんかでもさ、ちょ関係ないんだけど、あの、
うん、
なんか
どうぞどうぞ、
社員証みたいなのもらえるじゃん、あの入場するときにさ、あの必要じゃんそういうのって、
あ
の
あ
タグみたいな、
カードみたいな、
あれ結構上がるよね、なんかあの俺朝日新聞 の, あの出版、朝日出版で勤めたとき、あのでかい
言ってたよ、ね、
そう築地 の, あのでかいあの朝日新聞の本社にこう毎日入るんだけど、なんか楽しかったもんねピッてしてこう入っていく感じがねだって、
ああなるほど、ちょっとなんかエリート感というか
まあ、うん、まあまあ、あの否定できないよね、そういう感じだよね、なんていうかね、
あ、
入るんですけどみたいな、こうピッみたいな
入っちゃうよ俺
入っちゃうよ俺ピッつって、
はい、それでお疲れっす。
お疲れっす。お疲れっ
す。
あ、おはようっす。って感じですけどね。
いや、うん、夜中だわ、おはようっつって、ね。
うん、でどうなの？他はなんか普通にその仕事内容とか。
まあ言うてカメラアシスタントとか、まあ言うとかっこいいけど、
うん
うん、言うて三脚持ってなんか宮崎中のいろんなところ行ってみたいな感じで、なんかまあ、
うん、
楽しいっちゃ楽しいよね。なんかいろんななんか
だよ、ね、
とこ行けるけん。
え、な、うん、なんかあのレポーターとかと一緒に動く感じ、やっぱりそういうの。
あ、そう、なんかアナウンサーとかそのリポーターの人となんか一緒行って、
ああ、
うん、
へえ。
だからなんかまあ、
うんうん、はい、
うん、宮崎ではある意味まあ割と有名な人たちだよね。その
そうだよね、
うん、
宮崎県民みんな知ってるみたいな人たちだよね。
そうそうそうそうそう、
はいはいはい。いや、いいじゃない、うん、なんか面白いとことかね、なんか面白いもんとか面白いもん食べたりとかできそうだよね、そしたら。
ああ、そうそうそう、なんかこう食べ物系のね、こうロケとか行ったらなんかどうぞどうぞみたいなのとかあるらしいから。
うん、え、まだ始めて何週間？ 2、3週間？
2週間だね。2週間
だよね。
うん、
そうだよ、まあ、じゃあまだ全然ね、うん、って感じか。まだ基礎って感じか。
まあそうだね、まだ、うん、うん、あんまり
現時点ですげえ面白かったのあった？なんか
現時点で面白かったの、あー、なんか、まあ、面白かったというか、
うん、
まあなんかへえそうなんだって気づいたっていうのがあって、
はいはいはい。
なんか結構まあ県内の高校とかになんか取材行ったりすること多くて、
はいはいはいはい、
なんかこう、なんか高校生のなんか、
はいはいはい、
ちょっとこう地元に根付いたなんかこう授業をやってますみたいなの、なんかこう報道とか、
ね、はいはいはいはい、はい、うん、
行ったりするんやけど、
うん、
でそれでなんかこうインタビューをね、その撮影が終わった後になんか個別でじゃあ、うん、ちょっとなんかお話聞いてもいいかなみたいな生徒にこうインタビューとかしたりするんだけど、
はいはいはい、
その時になんかみんな言うことがもう決まってて、
は
ってこと、将来のためにあの今取れる資格を取っていきたいと思いますみたいな、
はあはあはあはあはあ、
え、みんな同じことしか言わんやんと思って。
あー、なるほどね、
うん、
確かに。
なんかまあそれなんかつまんねえなーと思って、なんかもっとおもろいやつおらんのかってとか思ったね。
そうね、まあわかんない、どういう高校かによるけどね、そのなんかね、そういう資格とかを取るために行ってる人たちもいるだろうし、なんかちょっと専門的な内容とかね。でもまあ、
うん、そうだね。
まあでも、いや、おっしゃりたいことはすごくよくわかりますね。
いや、そう、なんつうかな、うん、なんかもっとなんか、
うん、うん、まあそう、まあでもなんていうかね、まあ最近よく思うんだけど、やっぱ、まあ、うん、まあ俺とか人とかすごい恵まれた環境にいたなとやっぱ思うんだよね。そのこういういろんな、まあ、音楽とか映像とかそういうことに対してこうすごくあのいいものを触れてこれるような状況にあったと思うんだよね。それはでもやっぱみんながみんな そ, う そ, う、ね、そこにこう入れるわけじゃないから、あの、まあ、仕方ないというか、うん、まあ、ある種のなんかエリートなんだよね、さっきの言葉を使うとすればいや本当そうと思う。
エリート系ポッドキャストかな。
そうそうそう、いや、まあ、なんかまあ、
そうそうそう、
あの語弊がありますけど、あのでも、いや、でもそういう側面やっぱ否定できなくて、あの、まあ、だから俺がすごくあの高校の時からあの一緒にいろんな話をしてる、まあ、武田キッドがいるんだけど、まあ、だから彼とかはこうやっぱこう普通に、うん、普通にしてたらあの音楽とか出会えなかったから、やっぱ自分でこう探したりして、やっぱネットから頼るしかなかったとか言ってたこともあったりして、でなんかいわゆるそのすごいギタリスト一覧でクラプトンがパッて出てきたから、クラプトンまず好きになってっていうのが始まりだったりするから、なんか、まあ、まあそういうのはまあ俺らもあったと思うんだけど、まあ、リッチーとか見てる人とかもね、うんうんうん、でも
そうだね、
あの、まあ、その他のさ、例えばあの、まあ、歌を歌ったりするような環境だったりとか、あの、
うん、
映画のことを教えてくれる人がいたとか、俺の場合はね、なんかそういうのっていうのは、例えばうちの親がそういうところによくあの俺らを連れて行ってくれたりとか、まあ、そういうのがないと、まあ、演劇とかもそうだけどさ、 だからなかなか見ないじゃん、演劇見る過程って、まあ、すごい 5% とかだと思うんだけど、なんかそういう、
そうだね、
そうそう、だからそれはやっぱね圧倒的なアドバンテージとしてあるんだよね、どうしたって。だからなんかそのだからまあ恵まれてたっていうのが一番いい表現だと思うんだけど、まあ、普通に言ってたら、なかなかそこまでたどり着けないんだよ。いくらその本人がなんかそういうものを知りたいと思っても、やっぱそういうコミュニティがどこにあるかって結構難しくてさ、その私もそこに入っていくきっかけとかも結構見つからないから、ね、特に子供の時はやっぱ自分からねいろんなとこ行ったり、車運転できないし行けないから、こう、まあ、親の力が必要なわけだけど、だからまあそのまあ、なんていうかこうそういう音楽とか芸術に対するすごい理解のある親だったっていうのがまあ大きいんだろうと思うよね。そうじゃない人はやっぱちょっと苦労することが結構多いと思うし、もちろんそうじゃない人いっぱいいるけどね世の中には。でもまあこれはちょっととあるバンドのまあなんかそうローラ・デ・ロマンスっていうバンドがあるんだけど、それもともといた川島さんっていう人がこの間うちに遊びに来て、なんか、
どういう流れですか？
なんか俺のライブ見に来てくれて、そう、
うん、
でなんかいろいろお話をしたんだけど、その時にこう、なんかビートルズ俺は好きですって、まず原体のビートルズですって言ったら、なんか、
まあ、原体験ですよね。
そうでもやっぱ、もちろん川島さん自身もビートルズ大好きって言ってたけど、でもなんかこうビートルズ好きですってまず言う人の前でビートルズ好きって言いにくいとか言ってて、なんかそれはやっぱこう。なんかそこまでこう本当にだからビートルズ好きな人ってこうまあ血肉となってる人が多くて、こうそれに対してこう好きっていうと、まあ冗談めかしだけど、それそのあのまあビートルズ本当に分かってるのかみたいに言われるそうな気がするから怖いみたいな、なんかそれもある種の英才教育的な部分があると思うんだけど、ビートルズを聞くっていうことに関して、だからそのまあある種の恵まれた親とかのそういうのがないと聞けなかっただろうから、そうって言ってただ
からまあ、自分自身のなんか血肉となってるものに対して、いやお前、本当に分かってんのかって言われる可能性があるってこと、
ああいやだからその、そこまで血肉になってないだって、その、その人的には、
ああなるほど、
そうだからそれはそういうことか。結局やから親から親が聞いてたみたいな、でそれは羨ましいって、その親が聞いててそのまま流れでなんか小学校中学校の時からビートルズ聞いてるっていう人がやっぱ羨ましくて最強に見えるみたいなこと言ってて、なんかまあもちろん俺そんなふうに思わんけど、でもそう見えるんだと思って。
なるほどね。
そう、まあ、確かにポップスにおいてやっぱビートルズのね果たして役割っていうのは今えぐいものがあるから、まあなるほど、言わんとすることは分かるなと思うんだけど、
なるほど
って感じ。まあちょっと話ずれましたけど、
うん、
だからまあそのまあなんか誰か他の人のそういういわゆるねそういう高校生とかがそういうふうに言っちゃうってことをあんまりうまく攻めすぎるのも良くないなと思いますね。
ああいやなんか高校生を俺はなんか、攻めてるわけじゃなくて、
はいはいはい、
その高校生がさそういう風に言うってことは、その先生とか周りの大人がさ、もうあんたもう資格ば取らんと、もう食うもんも食ってけねえぞみたいな、そういうことをまあ言われてるから、
なるほどね、
もう将来は資格取っても安心安泰で行きますっていうことを高校生が言う風になってると思うんだよね。
なるほどなるほど。
俺は考えるに。そうだ
ね。確かに。
だからなんかその雰囲気なんかまあ作らなくてよくないっていう意味でしたね。
なるほどね。いやまあ。
いやだからまあケイチに言ってることとまあだからすごい関わってくるね。だから周りの環境がみたいな。
ああそうだね。
話もちょっとつながってくるから。
確かに。
いやまあ
いやそうだね。まあだからその他にいろんな方向に行けるよっていうことを分かっ、まあなんか、まあ、例えば俺の親とか人の親とかもある程度分かってて、だからまあこういろいろやってるわけだと思うんだけど、まあそういうふうにそういうふうなの全くそういう世界があるってことを全く知らない、 まあ、人たちもいっぱいいるわけでさ、そこはもう、
うん、
まあ、どちらかどっちかってそっちがやっぱ一般家庭だと思うし、そうね、うん、だからまあ、しかももうちょっとこう窮屈じゃなくなるといいよね。
いや、なんか、
うん、
なんかなんとかなんと会計士何級を取りたいですみたいな、
はいはい、
いや本当にそれを心の底からやりたいと思ってんのかなってちょっと思っちゃったりするんだよね。
いやいや、そう、それはもうやっぱ思っちゃう、
ね、なんかそれがそのなんかすげえ言わされてるなみたいな風に俺にとっては映っちゃって、はいはいはい、だからなんか
いや分かりますよ、
そういうの作ら、そういう雰囲気じゃなくてよくないって思うんだよね。
なんか秘書検定とか大学生でなんか取ったりする人いるけど、お前本当に秘書になりたいのって思うしね。まあ、だから彼らにとってのその場基本的に資格っていうのは保険だからさ、その食いっぱぐれないため の,
あの、あ、まあ、なるほど、
うん、だまあ、
うん、
うん、まあ、なんかなんていうかこう、いや、まあ、あともう一つあるのはその何やりたいか分かんないって人も結構やっぱ多いじゃん、
うん、
根本的に。そうだから、まあ音楽やってない、
なるほどな、
別に映画も好きじゃない、なんかその他のなんか物作ったりするのも好きじゃないとか、なんかこう、まあね、例えばその勉強も別に好きじゃないみたいな人も結構やっぱいるじゃん。で、まあ、部活も、まあ、部活は好きだったけど別部活、あのスポーツ選手になれたわけでもないっていう人はたくさんいると思うしさ、そういう人にとってなんかこうね、指標になるものではあるよね、資格っていうのは。ただまあ、
なるほど、あ、まあ、うん、
いや、そうだから、
その目線はなかったっすわ。
そうそうそう、うん、例えばその彼にさ、なんか他にしたいことが本当にあるのかって聞いてみて、
うん、
いやー、なんかナイスって多分言うと思うんだよね、多分。
うん、
うん、だからこう、うん、そしたらもう確かにその、まあ、学校とか親とかが示すそういう風に言って、まあ、お金を稼いでこう休日にバーベキューするっていうのが確かに幸せだとしたらいや別にその幸せじゃん、だって
バーベキュー持ってきたそこで、
いやいや、なんとなくね、
結構楽しそうやん
いや、まあでもそういうことでしょ、その何か一戸建てを買って車を買ってっていう、
うん、
まあそれは全然幸せの形としてねあっていいと思うしね、当然だけど。
いや、もちろん、
うん、ただまあなんかこう、でもいろんなこう想像力をがこうなくなっていった結果のそこだともやっぱ思うからさ、うん、
うんうんうんうん、
まあなんとも言えないですね
いやー、ちょっとテレビで取材に行った話からなんか結構広がったな。
いやいやいや、でもそれやっぱよく考えるもん俺も最近。
あ、マジで？
うん、
おー、なるほどね。
うん、はい
てな感じですね。なんかまあ、
うんうん、
まあ、社会勉強になるから、なんか、
いやいやいやいや、
普通にな
るでし
ょ、今やらせてもらってることは。あ、でもなんか俺さ21歳なんだけど、うん、あの、
うん、
なんか初めてその会社で会う人とかに、え、26歳ぐらいですかめっちゃ聞かれるんだよ、ね、
いや、まあそうでしょうな、それはそうなりますよね。
26歳やばくないですか結構なんか25、6あたりをなんかめっちゃ、
いやいやいや、
言われるからさ、うん、
すげえわかりますよ。あの、
いや俺ケイチは、いや、それはないわって、さすがにケイチはそこ否定するかなと思ったんだけど、マジで、
いやいやいやいや、わかるよ、めっちゃ。あの、
いや、さすがにケイチはずっと会っとるからさ、ずっとおるからさ、
うん、
そんな風に思わんかと思ってたけど、マジか。
いや、違う、俺は別になんかその、まあ、21歳じゃ21歳だったけど俺の中では。でもあの彼らが勘違いする理由はめちゃくちゃわかるけどね。
そうなんだ、
う
ん、
そうそうそうわかる。いや、みんなわかると思うけどねまあなんか風貌と、なんか、あの、ただものじゃない感みたいなのがやっぱすでに21歳にして出てるから、なんかこう、
あ、やっぱ、まあ、うん、態度でかいのが出てるよな。
まあ、落ち着いてるっていう表現もできると思うけど、まあ、態度でかいということもできるかもしれないけど、
なんか、うん、物おじしない性格ですねとか
言われて、あ、そう
すいません、態度でかくてっていうすげえオブラートにね、
う
ん、
包
んでくれてね、
皆さん。いや、でも、いや、物おじしないっていうのはすごいことだよねだからまあ、うん、 いやてか物おじせずに来た結果この5年ぐらいは人のこの5年 4,5 年はあるでしょうって感じだしね、うん、
そうですね、
うん、
うん、なんかもうね、それこそ 1,2 ヶ月前に帰デンマークから帰ってきてばっかりなのにもうなんかどっか行きたいっていう気持ちやもんね、
うん、まあそうだろうね、うん、え、現そなんか今計画してんの、あのその実際に。
いやないっすね。
あ、ないんだ。
なんかもうとりあえず一回とどまってちょっとサーフィン練習しようっていうのがあるから。
おお、なるほどね、うん、いやいや、ね、じゃあ俺もなんかねちょくちょく熊本に帰るんだね。遊びましょう。いや
そう、遊びましょうよ、
うん
うん、宮崎来て日焼けしっかりして。
いやいや、俺白いのが取り柄やから
おもう取り柄になってきた
そうそう、あのね欠点は長所に、ね、なりますからね全てはね。
おお、
知らんけど
いいっすね、いいっすね、
はい、
うん、どうですかケイチの心は。1ヶ月ぐらいは、
これ1ヶ月ぐらいですかね、
うん、
まあ1個でかかったのはあの、うん、梶秀樹さんと甘い話ちゃんと対バンがあったことはやっぱでかかったね。
いや、
あれやっぱこう結構すごいことでしたね、
うん、俺もあれ読みましたよ、
ありました、
ノートのあのケイチのもう思いが
あるでしょう、
溢れてるやつ。俺もちょっとね感慨深くなった、さすがにあれは感慨深くなったよね
まあそうだよな、
うん、
うん、ねえやっぱ、
いやまあ俺もほら、うん、ケイチがさあのもう、うん、甘いわなちゃんの曲のいいところをもう、うん、もうあのなんだろう、もう句読点なくというか羅列してた、そう、うん、あの場にリアルタイムでいたんで。
そうだよね
うん、やっぱちょっと、
うん、
あの時がもう懐かしいなっていう風に、ね、なりましたよね。
いやー、わかりますね、
うん、
いや意外と前なんだよ、だから2021年とかだから、最初にその2022年かとか1年の終わりとかだったらそんな感じだから、もう地味にもう 2,3 年、2年は経ってんだよね間違いなく、あれから。だからなんかこうね、結構前だぞっていうのを思いますね、うん、
だな、
うん、いやだからそれがなんかやっぱこう一つの区切りとしてね、あれに書いたけどあのなるんだろうなというふうには思いますね、うん、
うんうんうん、でもすげえなそれ。え、楽屋とかで話したん？
まあね、いろいろ喋ったけど、うん、
うーん歴史は繰り返された。なんか
歴史は繰り返された、何それ。
うん、羅列してなんかまた喋ってたん。
まあなんかあの、いやでなんかさすがになんか珍しくもないかもしれないけど、うん、めっちゃテンション俺も上がってしまってなんかうわーってなんか言ってた気がするいろんなことあのなんかメンバ ーバンドメンバーにもいろんな人にもなんかいろいろうわーって言って、うん、喋ってたような気はしますね、うん、
あ、それはまあ上がるよな、
うん、でそこにあの、まあ、俺らの時はいなかったけどあの最後にピチカート5の野宮真紀さんが来てて、あのまさかのね喋るっていう、ちょっとなんかえっていう回になりましたね。
ピチカート5ってよくケイチの話出てくるバンドだよね。
そうそうそう、まあ、あの渋谷系三大バンドが、まあ、フリッパーズギターピチカート5、うん、オリジナルラブだと思うんですけど、
あ、まあ、なるほど、
そう、まあ、そこにだからカジ君とかも入ってくるし、まあ、そこの一人だよね、まあ、だから大物でしたね。
へえ、
すごかった、
すげえ。いやなんかもう本当につながっていってるんだね、その
なんかね
渋谷界隈の方たちと、
うん、いやそう、今度なんかあのアドバンテージルーシーっていうなんか0年代の渋谷系ギターポップみたいな人たちと結構そう
と0年代
そう
0年代のバンドってこと。
そう0年代のバンド、
あ
そう
なるほど、
人たちと、まあ、梶さんと、まあ、池水真由美さんっていうあの、まあ、スリーベリーアイスクリームっていうバンドってか一人ユニットしてる方との対バンがなんか決まってさっき多分なんか解任されたんだけど、これは4月にあるんだけど、それも結構やっぱ、うん、 なかなかこう頑張らないといけないなっていう回になりそうですなって感じ。
あ、なるほどね。
そうそうそう、
渋谷つながりっすね。
そうだね。だからまあある意味その渋谷系っていう単語をさ、俺らがこう割と関して、うん、だからそれちょっと迷ったんだけど、まあ、俺も、
あ、
ま
あ、そうな、市
原もそう、いやそうだよ、やっぱそのなんていうか別にそのジャンル劇してほしいってやっぱ普通思わないじゃん。そのなんか聞き方をこうやっぱ決めちゃうわけじゃん、こっちが一回あの規定してそういう風に聞いてくださいねってやるわけだから、まあ本当にその、まあ、
そうだよね。
そうだから純粋な音楽を聞いてもらうあり方としてまあ分かんないんだけど、それはいいのか悪いのかは、うん、でもまあそのある種の戦略というか、まあ、もちろん俺らが実際にその渋谷系音楽が大好きで仕方ないからっていうのは前提なんだけど、それ言うか言わないかっていうのはまあ言った方がいいかもねっていう風になったから言って、それがまあ一つのまあうん、まあこうやってこうまっすぐつながれた、まっすぐそういうとこにあの入っていけた一個のまあキーワードだったっていうのは間違いないかなって感じかな。
なるほどね。
うん、
いやまあそうだよね。なんか普通になんかまあもし渋谷系っていう単語が、
うん、
そのケイチたちの
うん
あれに入ってなかったらなんか普通にそのなんかインディーロック界隈とかになんか
行って
て可能性もまあ
まあね、
なきにしもあらずって感じか。
いやそうそうそう、本当そうだと思う。だからまあそこはうん、だ半田さんとかもちょっと喋ったんだよね、あのまあその時あのオルタナティブソフトロックっていう言葉を入れたがいいかどうかって話したら、半田さんがやっぱりそういうのは絶対入れたがいいと思うよって言ってくれたから書いて。っていうのがまあ、
オルタナティブソフトロック、
いや何かまあ初期の頃はあの俺がソロで出してた時とかは何かそういう、
あ、そうだったんだ。あ、そうそう、ちょっとそれ知らなかったわ
そういう
メールオルタナティブ、いいね。
まあ何かそういう感じでこういこうかなと思ってた時期もあったりして、
いやでも何かまあ、
うん、
一さ、まあ、オーディエンスとして考えた時さ、何、うん、かそれ何かちょっと分かりやすいなんか名前がついてた方がなんか聞こうかなっていう気にもなるしね、
う
ん、
いやそうそうそうそうそう、いや本当にね、
うん、
うん、だからその造語だってもさすごいいいと思うんだよ。だからそのオルタナティブソフトロックなんて言葉ないんだけどまあ、
うん、
作ってるし、まあなんか長く持ってるバンドがネオアコとか言ってネオアコとか言ってて
ネオネオアコ、わあなるほど、
面白いなと思うし、そう、
あ、
私まあ例えばもうそれこそ半田さんもさ、メルヘンデリックっていう言葉ないわけだしさ、でもこうでも分かるじゃん一発で、メルヘンなサイケデリックなんだなって分かるくない？で、まあ、その通りじゃん。あの特に初期のモンテリマンはさ、メルヘンデリックでしかないなって感じするし、でもそれはやっぱりこう、うん、いいよね。というわけでジン何する？
いやもうそうだよね。
いや別にいいんだけど、なくてもないのはないでかっこいいと思うんだけど。
いやまあでも分かるよ、なんかまあ、
うん、
うんうんうん、
いや陣だって何するかなと思って。
だからさ、なんか音楽のジャンルでさ、その、
うん、
ネオとか、
はいはいはい、
ポストっていうのがついてるってことはさ、
うん、
そのなんか、
うんうん、
初期衝動で生まれたジャンルがあって、
そうだね、
でそれがなんかほらさっきのなんか、まあ、お疲れ様ですみたいな感じでなんかジャンル形として形骸化したの、
うんうん、
のそのスタイルに影響を受けたってことなんだよね。
うんうんうん、
そう
だ
ね。
だからまあパンク
なんかそれ面白いなと思ってさ、それ
やっぱ、ね、パンクとかやっぱ分かりやすいよね、それ話す時にね。
なんか、
うん、
パンクってのがなんかそのなんだろう、まあね、初期衝動的な、そう、
うんうんうん、
マジでなんかレイジな感じ、そのもうアゲインストしていく感じ、うん
うん、バンド名やないか
レイジアゲインストマシンのそう、
うん、
あ感じのスタイルとして、
うん、
まあ後世の世代が聞いてそのスタイルでやろう、
うん、そうだね、
でやろうっていうかまあ、
うん、例えばそれにそういうなんかこう、まあ、ある種のこの形式的になったものに対するカウンターとして、まあ、ポストパンクとか言ったり、まあ、ネオワコと言ったり、うん、そういうことだよね。
うーん、なるほどね。カウンターでもあるのか。
そうだね。 カウンターまあでもそっか、でもまあ割とでもそのポストとかネオとかついてる場合はまあ継承してる場合のが多いか。
継承してる時もあるよね。なんか
そうだね、継承の方が多いわ
割と、うん、だよね。
そうだね、継承しかないね
だよね。
カウンターだから別の名前になるんだよね。だから
そうそうそうそう
ロックロールに対するパンクみたいな。そう、
あ、うん、なんかメタルに対するグランジみたいな、
ね、みたいなね、うん、そうだね、
うん、
確かに
ネオグランジとかそろそろ来そうじゃない？
いや多分あるよ。
もうあるか。
絶対ある絶対ある。あるその辺のメインジャンルに対するネオはもう多分全部あるから、ネオシティポップとか、ネオ渋谷系っていうのもあるんだよね。2000年代、だ90年代が渋谷系で、そう、うん、2000年代がネオ渋谷系でネオ渋と呼ばれてますちなみに。まあだからまあくくりは分かんないけど、だから今回対バンするそのアドバンテージルーシー、うん、まあルーシー・バンペルトって言ってたんだけど当時は、
うん、
その人たちはまあだからネオ渋にくくられるかもしれないし、まあそんな、まあ、ジャンルはね曖昧だからね、それは何とも言えないんだけど、うん、
まあ、確かにもうネオグランジとかもあの2000年初期くらいに出てきそうだね。
絶対そうだよ、もう直後に出てる多分、うん、そういう系ってさなんか好きなのある、これ俺好きだなみたいな。
えネオグランジ系で
なんかなんかそのポストとかその
えだけど分からん、ちょっと待って、今その質問答える前にあの、
うん、
ネオグランジってさなんか、
うん、
すげえなんかネオとグランジってすげえ合わなくないって思った。なんか
あ
ロック系のジャンルに対してなんかネオってなんかちょっと、うん、
ああまあそうね、
なんかあんま頭の中でしっくりこないよね。
確かに確かに、
ポストグランジって言った方がかっこよくない？なんか
確かに、
てか、まあ、ネオパンクとかも言わんじゃん絶対、ポストパンクじゃん。
ネオブリッドポップとか絶対ないもんね、意味わからんもんね。
ああそうそうそう、うん、なんかロック系のジャンルに対するネオちょっとなんか今違和感あるなってなんかパッと思ったっていう。
確かに確かにネオパンクとか
ね、ネオパンクとか絶対違うじゃん。ネオメタル、あネオメタル、
いやないだろそんなの。
ないか、うん、ないね。でもなんかロック系じゃないネオソウルとか、
あ確かに
ネオアコとかなんか、
うん、
しっくりくるなって思った、
ね、そうね。だから破壊的な衝動みたいなのがやっぱロックにあるとして、まあ、仮定して、うん、だからそういうのに対するネオってなんか、うん、あのその時点でなんかそういう衝動が完全に失われてる感じがするからなのかもねネオパンクって言われてもお前本当にパンクなのっていう気になりますよね。うん、思うよ
ね、あ
なるほど、ね、スタイルじゃんスタイルじゃんってなるよねそれ。ただの
いやそうそう、なんかそれでなんか最近思って、うん、なんかそのパンクってまあもうどちらかというとそのもうアティチュードみたいな方が大事なのに、なんかもうポストパンクっていう風になってるのちょっとおもろいなっていう、う
ん、いやでポストパンクはね、うん、なんかだからもう完全にあの、まあ、時代感の言葉だと思うんだよね割と。だからこう
ちょっとじゃあまた違う話か。
そうだから衝動の話を多分本当に含まない純粋な多分時代パンク以降、だからパンクってやっぱでかかったらしいのよ当時。そのまあなんかなんとなくしか分かんないけど、その、
うん、
やっぱこう本当にリセットしたから、それその70年代のパンクっていうロックシーンに対するやっぱあのその後のロック音楽としてやっぱポストパンクっていうやっぱ言いたくなるんだと思うんだよね。まあ、だからその
なるほどね、
パンクは多分意識してないみたいな、そのパンクの良さないみたいな、だからパンクのを継承してないみたいな、そもそも
おお
と思うよ。
むしろ
だからポストパンクってなんかそういう感じじゃない、例えばあのまあちょっとそのなんていうの大敗的な雰囲気とかあるけどさ、そのニューオーダー、うん、ジョイディビジョンみたいなあの辺とか、でもなんかでもそのなんかまあパンクをまあもちろん聞いてきたと思うけど、なんかそこを、
うん
とあんまりその密接にこうまとめて語る必要がない音楽なのかなっていう感じ。
なるほどな、
うん、まあ、精神性のことはちょっと置いといてっていうか、うん、気はする。
いやまあ確かにそれはなんか、
うん、
正しい捉え方だと思うわ、そのなんかジャンルとかジャンル名に対する、うん、
ね、
うん、
かもね。
だね、
てかもうパンクでも出したけど、うん、グリーンデー新譜出てたよ、聞いた？
あなんか出てるらしいねまだね、うん、
ブリンクも出てたよちなみにこの2ヶ月ぐらいで。
ブリンク182のやつは俺デンマークの時にもう聞いたねそれ。
あそうか、なんか青いやつだよね、なんか
え青いやつとか白いやつじゃなくて
いやなんかニコちゃんマークの青いやつだよね。違ったっけ。
あーだったかな。
めっちゃかかってるから聞いたわ。
あーそうなんだね、かかってるんだ、うん、あれ、うん、いやまあそう、
うん、
ブリンク182の話するとまあその、
うん、
トムとマークっていうその、
うん、
俺トムの声がめちゃくちゃ好きなんだけど、
はいはい、
ちょっとハスキーボイスみたいな感じで、
はいはいはい、
なんかトムとマークはその喧嘩し別れしててなんかずっとバンドやってなかったのにそのトムが戻ってきてのアルバムだからジョンが戻ってきてのレッチリの新譜みたいなノリなんだよね。
そうなんだ。
そうそうそう。そういう
ことなんだ。
だからそうずっとファンだった人的にはめちゃ熱いっていう。
ああ、ええ、なるほどな。
知らなかったでしょ。
いや知らなかったね。勉強になるわ。いやブリンクのこと知りてえからな俺もな。めちゃめちゃ知りてえから
絶対思ってないんだよ思ってたらもう知ってるんよ先に
まあな、
うん、なんかあれだよねポストなんとか系で好きなのあるって話だよね。
あいやいやまあまあいいんだけどそれはもう
別に。えなんかポストなんとか系って俺聞いてるのあるっけ。ポスト
いや俺もなんかパッと言われると意外と浮かばないけど
ポスト
だからまあなんか最近俺もまあこの1年ぐらいでいろいろなんか学んだの、うん、ポストロックねはあるよね。
でもポストロックってのはあれですかもうストロークスとかってこと。
あじゃなくて、いや時代感的にはポストロックでいいんだけどなんか、
うん、
スタジオワークメインのあのまあだからレディオヘッドを筆頭とするなんか人たち。そうだからトム・ヨークがなんか最近とかまあなんかこの
2000年以降
そうそうスマイルとかやったりしてるのもまあなんか明らかにそのさあのイギリスのジャズとかそういうシーンの影響を受けたドラマをなんか連れてきてあのまあそれとロックを融合させようとしてるんだと思うんだけどスマイルは。でまあ、成功してるのかしてないかも分かんないけど、まあ、かっこいいと思うんだけどでだからそういうののまあとか、まあ、アンビエントとかとロックをこう融合させようとした、まあ、最初の人がトム・ヨークでありレディオヘッドつまりだでまあその文脈において、まあ、オーケーコンピューターとか、うんうん、キッドウェイとかがあるみたいなでそういうのをまとめてあの、まあ、ポストロックその辺の人たちをポストロックをやってるというふうに言うらしくて。まあ、なんかちょっと嫌、まあ、な言い方だけどそのなんていうかこう偏差値高いロックみたいな感じ、
うん、なるほどな、まあ、だからなんかロック、
うん、
ギターとベースとドラムのが歪んでるぜみたいなところになんか
そうだその要素とか骨組みを残しつつ、
うん、
なんかこうもっと構築していく感じっていうか、うん、それをポストロックと呼ぶようですよどうやら。
なるほどね、
うん、
じゃあなんかまあストロークスとか
はまあ
とはなんかちょっと違そうだな。
そうそうそうそう
あの人たちはもうクラシックなロックをやってる、
うん、そうそうそうだから完全にだからガレージリバイバルっていう文脈で、
ガレージリバイバルっていう言い方もあるわけだ
そうですよ。いやそうそうそうリバイバルもありますよ
そうだね、うん、リバイバルもあるね。そうそうそう
ロックのリバイバルガレージリバイバルとしてのストロークスだったと思うから、
うん、ちょっとなんかじゃあもう10年後ぐらいあの、
うん、
ポストロックリバイバルとかありそうだよね。
まあね
もうあるかもうあるか。
ただなんかポストロックっても多分でかすぎジャンルだからもう普通に、うん、今もあるんだと思うそのジャンルとしてこうなんかもういや分からんわ、うん、もうそのでかすぎるからな多分そのあの主語がその辺なんかもう何でもいいよね、
うん
うん、
でもそこら辺の全部まとめてインディーロックっていう言い方もあるしね
まあそういうことですよ
インディーロックが一番わからん
わからんよな、うん、もはやインディーって何なのかよくわからんしね
あそうそうそうそう
オアシスインディーロックやから
そうそうそう
4000万枚売れたオアシスインディーロックやから
インディーロックいや俺もそれ思った時期あったな。インディーってもう何なんだろうっていう。
インディアナ・ジョーンズだじゃない。インディ・ジョーンズだじゃない。はい。すいません。すいません。ちょっと笑ってくれてありがとうって感じですけども。はい。
いや
まあ、だからインディーレーベルっていうのがまああるんだろうね。だからクリエーションレーベル、オアシスのクリエーションはものでインディーレーベル、インディーズ的なあれだったっていうことでしょうね。
オアシスのクリエーション、
クリエーションっていうレーベルから出てるんだよね、あの人たち最初。
ああそうなの。
うん、なんかアラン・マッキーっていう人があのレーベル
の、聞いたことあるな、
アラン・マッキー。そう、アラン・マッキー自身もあの音楽やってるから、なんか結構すごいんだよ。あのジーザス&メリーチェーンとか、なんかそういうストーンローゼズは違ったと思うけど、なんかその辺のでかい人たちも結構クリエーションから出てて、
あ、うん、プロデューサーみたいな感じなの、アラン・マッキーは。
まあプロデューサーみたいなこともあんのかな。いやでも基本的にはそのだからレーベルの主催者っていうか
社長
社長みたいなもん。そうそうそう、言うて社長社長。
ああそうなんだ、
うん、
なるほどね。じゃあ一、あでもかっこいいね、やっぱそうやってインディーから出してやっぱ、
そうだね、
ロックンロールスターになったのね。
ねえ、そうだよね、
うん、
まあでもだからまあそう考えると、でもまあクリエーションはもはやもうインディーというにはでかすぎるみたいなとこもあっただろうし、まあ潰れたんだけど、まあだから、
ああそうなんだ、
そうそうそうまあまあだから何何よくわからんよね、その辺はって感じだし、うん、
ああインディーロックはマジでわかんないっすね。
わかんないっすね。いや
ーてかね、あの、うん、なんだっけ、グラミー賞だ、グラミー賞。
あ、グラミーね。
うん、どんな曲がなんか選ばれてるとか見た？
あ、まあ一応見たよ。
うん、あれだったね、まあ、ビリー・アイリッシュのやつだったね。
あ、あれ俺ってたね、あのバービーの曲だよね、
うん、あれバービーの中で使われてる曲だったっけあれ。
いや俺見てないか分かんないんだけど、まあ一応でも主題歌かなんかでしょ確か、うん、
あ、いやでもあれバービーさ、あれすげえのがさ、あの、
うん、
サウンドトラックをいろんな著名アーティストに頼んでてさ、ほら、うん、デュアリパとか、
ね、あれなんかとんでもないよね、
アイスパイスとか、
うん、
あれテームインパラとか、
ね、とんでもないよね。
それでビリー・アイリッシュってやつだから、
うん、
あの歌さ、なんかピアノ弾き語りみたいな感じでさ、それこそこの間なんか、うん、ハールンが言った時、弾き語りってなんかいつの時代も愛されるよねみたいな話してた、
うん、
そのまさにって感じの
確かにね
曲だったから、
まあ、ビリアリウスとなんかそのサントラって相性いいよね。あの007の曲もあったし、なんかねビリアリウスそういう、あ、だからまあ、うん、
なんていうやつだっけ、007の新しいやつの
ノータイムトゥーダイみたいなやつ。
ああ、ノータイムトゥーダイのやつもやってんのか。
そうそうそう、あ、まあ、そう、割とね、なんかまあだから要は売れっ子ってことだと思うんだけど普通に
あ、
うん、質の高いのを必ず出してるんでしょうね。
うんうんうん。あとなんかほらテイラー・スウィフトとかさ、なんか、
うん、テイラーの人気はやっぱこう無限だよね。これ本当にすごいことだと思う。とんでもないんだよやっぱその、
いや
東京ドーム
3日間やっぱ感じる、
うん、いややっぱね、アメリカのフィジカルの売り上げで、
うん、うん、
CD はね1位から10位全部テイラーみたいな感じらしい。だからフィジカルとしてなんか、だからティーンエイジャーが買ってるんだよね多分これ、間違いなく。不思議なことにアメリカで、そう、まあ、もちろんあのねフィジカルは少ないけど売れる数っていうのはそもそも、でもうん、
それすごいね。
そうなんだよ、まあ、日本でもそうなんだけど、日本も日本でもやっぱこうテイラーはすごい人気のあるね、フィジカルで人気のある人だと思うんだけど、だからそんな、だからもうなんつうかね。
でもなんか、うん、特になんか去年はテイラーの年みたいな感じなんじゃないのやっぱ。
あ、まあそうだね。
ここ1年ぐらいやっぱそのなんか、
そう、ね、
あれでしょ、ツアーとかしてんじゃないんだっけ今。
ツアーもやってるし、うん、あれだよね、テイラーズバージョンっていうのが今出てるんだよね。めっちゃこれなんか喋ったなこの前もなんかあの権利の関係で、いや権利の関係で元々のやつがもうテイラーに原版権が多分なくて、だからテイラーが全部もう一回歌い直して再構築したやつをそのままリリースするっていう、テイラーバージョンっていうふうに名前を変えて全曲 同じようにアルバムをっていうやつがまあすごい話題になってて、だから今後そういうことができないように、あの今後契約するアーティストはそういうのしちゃいけないっていうになるらしいんだけど、それがちゃんと売れてるらしくてそう
もうテイラーのおかげでできたその法律みたいな。
まあそうそう、だからまあ絶対企業が盛り入るようになった、まあね、だから、まあ、企業的にはねそんなことされたらたまったもんじゃないから、もうテイラーはすごいかっこいいと思うけど、だから
その点で、すごいねそんなことやってんだ。
うん、
なるほどね、
うん、まあテイラーだからすごいよね本当に、ね、俺らがね小学生の時からもうめちゃくちゃ人気があってさらに来るっていう。
そうだよね、
しかも若いんだよね、言うて89年生まれだから、あの1989っていうアルバムがあるんだけど、だから89年生まれで、うん、89年ってだから俺と10歳差やから、見てまだ30半ばぐらいだから。
あ、そうなんだ。
そうなんだよ。
まあだってあの俺がやっぱ小学校高学年ぐらいの時にあの22って曲を歌ってたから。
嘘、自分歌ってたの。
いや、まあ、俺歌ってないけど、
あ、そう、
テイラーはやってたから。
テイラーは、
うん、だから俺が小学生の頃にも22ぐらいだとして、
そうね、
でその時からも10年ぐらい経ったとして、今30前半ぐらいってのは、うん、ちょっと計算が合うなって自分の中でちょっと納得してました。
うん、ああ、まあそうだよね。まあそうだよね。
それだけです。22っていう歌があったなっていう。
うん。
その時さ、俺なんか音楽別にこれが好きとかなくて、適当になんかネットに、
はいはいはい、
YouTube にある曲を聴いてたみたいな。
はいはいはい。
で、あのその時ぐらいの年になんか洋楽聴こうと思ったら絶対テイラー・スウィフトとカーリー・レイ・ジェプセンにあの行き当たるっていうのはもうみんな経験してると思うんだよね。
いやいやわかりますよ。いやもうさそうでしょ、
原体験ですね
洋楽の。あとジャスティン・ビーバーね。
ああ、そうそう、もちろん。
うん、でなんかジン関係ないけどジンあの曲上げてたね、うん、素晴らしかったねあれ。
あ、ありがとう。なんか
弾き語り、
なんかあれデンマークの友達とかもなんかいいねとか、あの映画の学校時代のルームメイトとかもいいねってなんかコメントくれて嬉しかったね、
うん、いやなんかもう、うん、いいね。あの
なんかまあ、
うん
うん、そろそろ日本語で書きたいかもなっていう気持ちもあるけどね。
ああ、いやまあでも人の場合はもう本当にあの、まあ、ネイティブのようなもんだから、あの
いやいやいやいや
とは思うけどね。いやマジで全然なんか伝わってくるものたくさんあったもんな。だからその洒落てるから使っていましたとやっぱ全然レベルが違うとは思った、まあ、そういう人いるけどさ、あのいっぱい。
ああなるほど、うん、あそういうことか。
うん、だしまあその、まあ、完全にその意味とかを捨てて、まあ、英語であるってことに意味を見出してる人たちもやっぱいる。だからノーバシスとか多分そうだと思うんだけど、まあ、英語の意味はもうどうでもいいみたいな、もう響きでだけで勝負するってわけでは人ないし、ちゃんと内容を心を込めるっていうかね、そういう部分ができてる。
嬉しい。
いや、それ伝わるからさ、それは普通にあの、まあ、音楽ですから、あのね、でもそれはちゃんとねあるから全然、うん、すげえ意味があるなとは思いますね。まあでももちろん日本語で聞いてみたい気持ちもあるけどね、もちろん。
うん、なんかそれでちょっとなんかさ、うん、これ歌いながらなんかこれ別に特に意味はないんだよねってなんか思いながら歌うのってなんかちょっと逆に、まあまあ、難しいとも思うしね。
まあまあまあそうね。いやでもいや結構もうだからもう言葉遊び的な感じでやってる人たちもいる。まあ日本語だっているじゃん、まあ、そう。
そっか、まあそういう音楽もあるよね。
あるあるある、
うんうんうん、
それこそチョコパとかもちょっとそういう節があると思うし、
まあだから、
うん、
結構もうそのリズムラップみたいな要素もあるよね。なんかもう
そうそうそうそう、
ちょっと、うん、それって、
まあ、それはそれでめっちゃおもろいからさ。
お前、いや俺も言うてなんかそういう曲好きだわ
ねえ。俺が好きだったステレオガール、ステレオガールも
そうだし、ステレオガールって大好きだし、
そうだよな、うん、
何の どこに落ち着いてるねんっていう話じゃないけど一周して回ってきた感じだったな今
まあそうですね、
うん、まあどうですか、こんな感じじゃないですか今回。
せやな、
うん、
いやーいやでもなんか面白いですねやっぱね、うん、
うん、
面白いっすな。
いやーなんかもっとなんかあれだな、ケイチがどんな風な感じで楽屋に立ってるかとか俺ちょっとなんか見たいんだよな
あ最近ねあんま緊張しなくなってきたようやく、なんかね、
おお、うん、すげえ。
ちょっとガチガチだったけど俺初期は本当にちょっとかわいそうなぐらい緊張してたけど
今日撮ってた、
今日撮ってた。いやもうなんかもうマジで一言も喋らなかったと思うけど、でも最近はちょっと余裕が出てきたよね。
声出てきた最近は。
声出てきた超声を、はい、
いいっすね。いや、うん、ちょっとここ一のライブまだ行ってないっていうのがね俺あるからさ
まあそうなんですよ、
うん、今度カレーでも食いながら見に行きますわ
その関連のいじりで一番雑だよねそれね雑すぎるよね、
安易だなってな、
ね、うん、反省してほしいわ
じゃあ反省して次回に備えておきますわ。
せやな、うん、うん、はい
はい、
まあといったとこですかね。はい
はい
はい、じゃあね、ツイッターとね、X ですね、とね、インスタグラムやってるのでね、
うん、
ジンのね、サーフィンの映像とかね、
うん、
載せると思ってね、
乗らないっすね。
フォローしてみてくださいよ。
はい、お願いします。
は
い、
それでは皆さん、はい、季節のね変わり目でから体調がね崩す人もいるかと思うので面白くない飲み会的なやつの締めみたいだよねこういうのね。しょうもない。
なんかもういつでも季節の変わり目って感じじゃないか
確か
にそのセリフ年中聞くなみたいな。
いや、分かる、
いつも切り替わってるよね、うん、季節みたいな。
なんかいつもなんか最近風が流行ってるのねみたいなのなんか言われるね朝礼でいつも流行ってるなと思って最近流行ってるのねって。
確かに、
うん、一生最近
やん、最近っていうかいつも流行ってるよな、うん、いや、うん、ほんまにいやはい
はい、気をつけていきましょうね。
はい、ではありがとうございました。
また来週、さよなら、
はい、
来月
バイバイ。